はい、明けましておめでとうございます。新年のね、初のセミナーということで、今日は2つやる予定なんですけども、まず1つ目の方からちょっとやっていきたいと思います。で、タイトルの方がですね、脳科学的な目標設定とプランニングっていうことで、やっていきますんで。で、本来、目標設定とかっていうのは、どこのビジネスでも、大切だっていうことがずっとこう語られてきてるんですけども、いまいちっていうか、ちゃんとね、それ理解してできてる人ってほとんどいなくて、で、適当に数字の目標だけ作ってね、今年はこれだけ稼ぎますっていうような形でやってしまうので、なかなか実現しないっていうのがもう現状なんですね。だからおそらくこの新年に、だいたい皆さん目標を決めたり、するんですけども、それが実現できるのは1%もいないっていうのが世の中の現実じゃないかなと思います。で、もう少しその目標を設定するっていうこと、目標を目指すことっていうのが、どういう意味合いを持ってるのかとか、そういうことをちゃんと理解した上で、設定をしていくっていうことがすごく大切になってきますんで、で、まずですね、レジュメの一番目なんですけども、目標を目指すことは脳に組み込まれている本能っていう、ここにちょっと一つ目書いてあるんですけど、これはすごく本質的なものなので、しっかり理解しておいてほしいんですけども、これはですね、どういうことかって言いますと、もう人間の歴史上、過去、歴史上ずっとこう、語られてきてる、いわゆる神話とかっていうのがあるんですけども、ああいうものっていうのは全て主人公がいて、その主人公が目的を目指して、冒険をしたりするっていう、だから目標を目指すっていうことっていうのは、ずっとこう人間の歴史の中で語られてきてるもんなんですね。で、例えばホメロスの叙事詩っていう、オデッセイアっていうのがあるんですけども、あれの内容でもそうですし、例えば、キリスト教のね、聖書に書かれてあることもそうだし、モーゼの旧約聖書もそうだし、ブッダが説いた仏典も、古事記、日本書紀っていう、すべて日本神話の物語ですよね。で、こういうものっていうのはすべて主人公がいて、目的を目指していくっていうのが、ストーリーとして書かれてるんですね。で、じゃあ、例えば、聖書にしても、もう2000年以上語り継がれてきてるわけですよね。で、もっと古いわけですよ。古事記とか日本書紀も。で、じゃあ、これ、なぜ、こんなに長い間ね、人の伝承でね、こうやって伝わってきてるのか、残ってるのかっていうことを考えてみると、そういう、いわゆる目的を目指して、ストーリーを歩んでいくっていうことが、人間の本質的なものとして、すごく大切なものだっていうことなんですね、意味合いとして。で、最近だったらね、例えば漫画なんかで「ドラゴンボール」とか、ワンピースとかありますけど、これら全て目的を持って何かを目指していくっていうストーリーになってるはずなんですね、全部。で、ハリウッドの映画もそうですよね。で、全てはその人っていうのは、この勇者の旅をするものっていうふうに言ってる方がいて、それが神話学者って言われてるジョセフ・キャンベルっていう人なんですけど、この方が本とかをたくさん出してて、この人間の本能的に持っているものっていうのをこういうふうに語ってるんですね。で、この勇者の旅っていうのが、これはもう時代、場所、文化も問わず全て共通してるんですよ。神話っていうのは世界各国でたくさんあるんですけども、ストーリーで言うと大体似たようなストーリーなんですね。ギリシャ神話も日本神話も。だから大体要は共通しているところがあるっていうことなんですよ。で、それがいわゆる目標を目指して冒険をするっていうことなんですね。で、じゃあ僕たちはどうなのかっていうと、やっぱりこの現代で生きていながらも、人生っていう中でその冒険物語を歩んでいってるわけですよ。簡単な話が。で、それぞれの夢とか目標なり希望なりを持って生きるっていうことで、そういう道をたどっていくことが楽しいし、生きがいを感じれる、そういうものなんですね。で、 ここにいる皆さんっていうのは、いわゆるビジネスでそういう何か目標なり目的なりを持って目指していくっていうことで、喜びを感じたり楽しみを感じたりしてるわけです。ただこの勇者の旅っていうのは、そうそう簡単なものではないっていうか、じゃあ目標を目指して進んでいけば、はい、達成しましたっていうものではないんですね。で、この工程、全ての工程において、大体同じパターンのことが起きてくるんですよ。で、それが次書かれてある、ずっと書いてあるんですけども、まず、始まりがあります。で、これは何かのきっかけで、変わらなくてはいけないっていうふうに、何か、ふと感じる時があるんですね。それは本当みんなそれぞれでいろいろなんですけど、例えばビジネスの話で言うと、会社でリストラに遭ってしまったと。で、どうしようっていうふうになった時に、もうここはもう奮起して何かやるしかないっていうことで、探してたらネットビジネスっていうものを見つけたっていう人もいるだろうし、給料がものすごく下がって生活ができなくなってきたんで何かしなければっていう人もいるだろうし、例えば何か自分のなんか明確な夢を持つ機会があって、それを実現するために始まったっていうこともあるわけですね。で、冒険への招待っていうのがその次にあるんですけど、これはきっかけになるものですね。さっき言った夢とかそういうものなんですけど、で、大体きっかけは思いつき、もしくは痛みとか不快さっていう、このどれかなんですよ。で、じゃあこの正体が来て、この招きに応じることを決めたときに、初めて未知への領域に入っていくわけですよ。例えば、僕の場合だと、2012年、去年の3月まで、ネットビジネスなんて知らなかったんですよね、ほとんど。で、そこである時知ってしまいました。で、それまでサラリーマンっていう普通の会社員をしてたんですけども、未知の領域へ進んできたわけですよ。で、それによって9月末に会社を辞めて、一気にもう全く違う、1年前と比べたら全く違う生活を今してるわけですけども、もう まさに未知の領域に入っていったっていうことですね。で、その次に、じゃあこの領域に進んでいった時に起きてくることなんですけど、旅をしていく途中に、疑いとか不安とか恐怖とか苦痛っていうのがいっぱい出てくるんですね。要は、こんなことやってて本当に成功できるのかなとか、例えば教材とかも、皆さんいろいろ買ってるはずなんで、その教材を買ってお金を使ったけども、これで良かったのかなとか、損したんじゃないかなとか、なんかいろんな不安とか、迷いとかいうものが出てくるんですね。で、ただそこで挫折してしまう人っていうのもたくさんいます。で、ただやっぱりそこでも目標を見失わずに、なんとか成功したいっていう気持ちを持って進んでいくと、ある時気づくんですね。一人ではやっぱり限界だっていうことを、旅を続けることができない、このままではっていう。で、そこで出てくるのが、いわゆるメンターとかっていう人ですよね。師匠とか。いわゆる相談相手になってもらえる、助言をもらえる人 を見つけるっていうことなんですけども。で、助言をもらいながら進んでいくんですけども、やはりまた、いろんな困難が出てくるわけですよ。思うようにならない、うまくいかない、全然稼げない、作業が全然進まない。で、やっぱりまた諦めかけるっていうことがあって、で、そこで最大の試練がやってくるんですね。もういよいよここっていう。で、これはちょっと冒険物語の話で、実質僕たちがビジネスをやっていく上で、その最大の試練っていうのがどこかっていうのはちょっと曖昧なんですけども、多分それは自分の中との戦いになってくると思うんですね。で、いよいよ本当に諦めかける、もうどうしよう、無理かなっていう、その瞬間に、悪魔を退治するって書いてあるんですけど、これはね、どっかにそういう悪魔っていう存在がいてっていうよりも、自分の中にいる悪魔ですよね。自分の中に存在する、いやお前やっても無理だよって、どうせ成功しないからもう諦めた方がいいよっていう、そういう悪魔のささやきみたいなものですね。そういう自分の中にいる悪魔を退治するっていう。で、これみんな 典とか読んだことないですよね。多分ブッダの物語とか読んだことないですか。あの手塚治虫とかが書いてるあのブッダの漫画とかもあるんですけど、あのブッダが修行の旅をずっとしていくときに、あの、まあ、結局自分の中 の, あの要はたくさんある欲っていう仲間、あ、ごめんなさい、欲っていう敵と戦うんですよね、自分の。で結局全部自分の中で完結するものなんですよ、これっていうのは。だからまあそういう悪魔を退治する時が来るんですね。でそのまあその時書いてますよね、自分の内なる闇に立ち向かうっていう。でそれをまあ言ったら退治してしまった時、やっつけた時に初めて新しい自分の能力がこう生み出されるわけです、うん、まあ、引き出されるっていうか持ってたものが出てくるんですね。で その時に初めてあのその成果っていうのはそのお金が入る、収入が増えたとか物が手に入ったとか、まあ確かにそういうこともあるんですけど、それ以上にあのやっぱり自分の能力っていうのがあのすごい大切なもんなんですね、魅力的というか。でそこの部分っていうのが手に入った時に本当にあの喜びがあり、こう成果をかみしめることができるんです。だからあのなんか今のネットビジネス界見てると、なんかただ単になんかフェラーリ乗ったりお金があるっていうだけであの良さげに見えるんですけども、実はそうではなくて、あの人間の本質にあるものっていうのはそこには物欲的なものだけではなくって、やはり自分の能力とかそういうものが磨かれていくっていうところに魅力を感じるっていうのが実は人間なんですね。で、一つの旅がこう完結するわけです。ただ、これ実はあのずっと続くんですよね。で、まあ、とにかく生きている限りこれっていうのは繰り返されるんですよ、ずっと。で、逆に言うと繰り返さなくなったら楽しくないんですよ、人生っていうのは。で、また、新しい冒険への招待が来るんですけども、まあ、それはまた次は何かなって待ち構えてれるぐらいになると、あのまあすごくなってる自分がいるっていうことですね。だからそれを恐れずにどんどん進んでいくっていうことが重要で、もうもっと言えば楽しむっていうことが重要になってきますね。でまあ書いてますけど、人間にとって最も大きな挑戦は自己変革であるっていう。だから何かを手に入れたりするっていうことよりも自分を変えていくっていうことができるっていうことが何よりも喜びだし楽しみであるっていうことなんですね。で、あの目標を決めることが、まあ、エネルギーとパワーの源になってくるっていうことなんですね。で、この、 あの目標を目指すことっていうことが要は皆さんの脳の中に組み込まれている遺伝子の中に組み込まれているあの絶対的なもう真理なんですよ。だから多分ワクワクするだろうし、あの単純にね、あのゲームやってて冒険するようなゲームやっててどんどん達成していくとワクワクして楽しいですよね。あれっていうのはそれの疑似体験をしてるわけですよ。だから楽しい。でもあの実は疑似体験ではなくて、僕たちっていうのはこの人生の中でそれができるっていう、でそれを楽しむように作られてる、できてるっていうものなんですね、人間っていうのは。まずそれが一番ですね。で次なんですけど、ここからあの全く違う話に変わるんですけど、あのここはちょっと脳科学の話になってきます。で、あのやる気ホルモンドーパミンをうまく使いこなすっていうことがこう書いてあるんですけど、これはね、あの僕ちょっとドーパミンのレポートを以前に出してたと思うので、あのそれあの読んでもらってたら大体理解できると思うんですけど、忘れてしまったっていう人はまた一度読んでおいてください。で、このドーパミンっていうのは脳から出る、まあ、快楽を感じるホルモンなんですけども、まあ、頭でいろんなことを描いて、例えば楽しいこととか、将来こうなったら、こんなことが実現できたら楽しいよなって考えると、そのドーパミンというホルモンが出てきます。で、そのホルモンが出てくると、脳で快楽を感じることができるんですよ、人間っていうのは。だからすごく気分が良くなったり、高揚感があったり、でそうなった時にすごくやる気ができる、出てくるんですよ、人間っていうのは。で、ただこのドーパミンっていうのは、まあメルマガとかでもよく言ってるんですけど、すごく強い物質で、中毒性がものすごく強いんですよ。 て、パチンコ中毒とかっていうのはもう明らかにドーパミン中毒なんですね。で、まあ例えばパチンコで言うと、パチンコしてて玉、銀の玉がジャラジャラジャラ大量に出てきた時、溢れるように当たってね、出てきた時っていうのは、あれ人間ってドーパミンが大量に出てくるんですよ。で、ものすごく気分が良くなるんですよ。で、そうなった時に、もうその時の気分が忘れられなくなってしまうんですね。で、まあパチンコ屋さんっていうのはそういうのを狙ってるんです、最初から。で、そうすることでまた行きたくなる、またあの体験をしたくなるんですよ。だから最初勝たせてもらって一回それを味わうと、もうまた行きたくなるんですよね。で、結局お金がなくなって、結局負けるんですけど、お金がなくなってしまって借金してでもまた行きたくなるっていう、いわゆる中毒性があるっていうことなんですね。で、買い物なんかもそうですよね。割と自分がどうしてもこれ欲しいと思ってたものを買う瞬間っていうのはすごくドーパミンが出てるんですね。で、その体験をしたくて買い物をしてしまうんですよ。まあもうひどくなると借金してでも買いたくなるっていう。で、それも全てそのドーパミンが欲しくてやってるだけで、結構ね、そういう人って物を買うでしょ。買った後に皿のまま一切服でも着ずに放置っていう人結構いるんですよね。で、あれはその結局、まあ言ったらその買い物する瞬間にドーパミンが出るんであって、買ってしまったらもうドーパミン出ないんですよ。だからもうそれほど魅力を感じないってことなんですね。だからまあそういう人も多いです。まあそれぐらいのこのドーパミンっていうのは強いんですけど、うまくコントロールして使うことができれば、自分のやる気を継続させたり、モチベーションを継続させる、すごいパワーになっていくんですね。で、このドーパミン、まず一番のドーパミンの報酬サイクルを回すっていうことが書いてあるんですけど、これちょっとレポートの方にはまた詳しく書いてるんで、また見直しておいてもらったらいいんですけど、この報酬サイクルっていうのがこの上に書いてある、要は実際にさっき言ったように、こう例えばパチンコの玉が出てきた瞬間にドーパミンって出るんですけど、実はそれを想像するだけでももうすでに出てるんですね。だから例えば明日早くパチンコ行きたいなって、早く朝10時になれへんかなって、もう想像してるだけで実はドーパミンって出始めてるんですよ。で、ワクワクしてくるんですね。で、これは例えば皆さんがビジネスやっていく上で、将来ね、こういうことが実現できたら楽しいだろうなとか、まあ、例えばこういう情報発信のビジネスだと、まあ言ったらパソコン1台あれば世界中どこにいて もうビジネスが成り立つわけですよね。簡単な話。じゃあ例えば、まあ僕なんかは将来ハワイとかに住もうかなとは思ってるんですけど、まあ例えばハワイにいても、要はインターネットさえつながる環境にいれば、もうビジネスっていうのはできるんですね。で、世界中旅しながらでもできます、これっていうのは。で、そういうライフスタイルに理想があって、理想を持って頑張るっていう、まあそうなれたらいいよなって思うだけで、実はもうドーパミンっていうのは出始めてるんですよ。で、そういうことをイメージするとやっぱり頑張ろうとか、やっぱりやろうっていう風になってくるんですよね。で、それはドーパミンを使ってるんですけど、ということは大事なことは何かっていうと、イメージすることなんですよね、まず。で、そのイメージっていうのは、まずその目標を決めたりするっていうことですよね。で、そうすることでドーパミンが出てくるわけですよ。で、じゃあそれを快楽を感じる。で、そうなると、まあ、行動ができるんですよね。よし、頑張ろうということで、日々行動していくわけですよ。で、じゃあ行動したら成果が生まれてくるんですよね。例えば、先月は頑張ったことで、まあ、5万円儲かったっていう、一つの実績ができたときに、それもドーパミンが出てくる瞬間なんですね。で、そこでドーパミンが出ると、またやる気が起きるわけですよ。もっと頑張ろうって。だからこのサイクルっていうのをうまく理解して使っていくってことが大事なんですよ。で、結局、例えば、まあ、頑張ってるんだけど、成果に全然つながらないっていうことが続くと、ドーパミンが出ないので、だんだんモチベーションが続かなくなってくるんですよね。で、やめてしまうんですよ。で、結局やっぱりやめてしまうんで、中途半端にしかやらないんで、成果が出ないんですよね。まあ、これはまあ悪い循環なんです。 だからまあ2番目書いてますけど、ドーパミンは要求が達成されたとき、もしくは満たされると分かったときに出てくるっていう、まあそういうことが書いてあると思うんですけど、で、じゃあ3番目ですね。ドーパミンを出すには短距離走を繰り返すイメージっていう。で、これはですね、これちょっと後のエネルギー管理の方でも出てくるんですけど、人間っていうのはあまりにも大きすぎる目標を作ってしまうと、実はもう作った時点でできるとは思ってないんですよ。その願望としてはあるんですけど、自分の中でできるとは思ってない目標なんで、そういう目標に向かって頑張れるのかっていうと、なかなか難しいんですね。例えば10年後に、まあ長期の目標もそうですね、長い目標。10年後に年収1億になっていたいって言っても、もうあまりにも漠然としていて、そのために頑張るっていうことはできないんですよね。で、じゃあどうすればいいのかっていうと、できるだけ短いスパンの目標にすることです。短い短期の目標にすることです。で、短い目標を繰り返していくんですね。達成と目標を決めるっていうことを。で、それがすごく重要です。で、イメージとしては長距離走をこうやっていくっていうよりも、短距離走を何度も繰り返していく。そういうイメージで目標を決めて、頑張って達成するっていう繰り返しをすればいいんじゃないかなと思います。だからまず最小単位としては月の目標ですよね。1ヶ月、今月どうなる、来月どうなるっていう。で、その都度達成していく。ただ長期の目標がなくていいのかっていうと、ないわけではないんですよ。ないっていうわけではなくって、持ってはいるんですけども、ただまずやるべきことを目先のことに持ってきて、今月どうする、で今日どうするっていう、まあできるだけ短いスパンでやっていくということです。で、数字の目標っていうのはまあ大事なんですけど、数字だけを持ってしまうとなかなかイメージしにくいんですね。だから例えば今月じゃあ30万稼ぎますって言っても漠然としてしすぎてるんですよ。で、特にまだ成功してない段階だと、そのどれぐらいやったらそれが稼げるのかっていうイメージが湧かないので、余計に漠然としてしまうんですね。だから最初のうちっていうのは特にその数字の目標も持てばいいんですけど、それよりも今日はこれをやり遂げてしまおうとか、まあ例えば今日はブログを完成させようとか、まあ例えば、ルレアで言ったら、ルレアのショートレンジブログを今日は3つ作ろうとか、まあそういうなんか作業レベルでの目標を作るっていうのはすごく重要になってくるんじゃないかなと思うんですよ。だからね、まだその例えばじゃあ無料ブログ3つ作ったからどんだけ稼げるっていうのは分かんないじゃないですか。で、イメージ金額だけでは分からないんで、だからまずそういう短期のまず今日何する、明日何する、で今月どうするっていう短い距離を全力で走るイメージですね。まあそういう繰り返しをしていくことでやる気の継続っていうのがしやすくなるということです。で、このドーパミンっていうホルモンはもう出るとすごい気分が良くて疲れ知らずになってくるんで、まあ僕の場合なんかだと、もうこの3月、去年の3月から1回も休んだことないんで、多分ずっとドーパミンが出てる状態なんですよ。で、そうなってくると、なんかしんどいとかっていうのはあんまりないんですよ。例えば、まあ、一日のうちでもう夜にちょっと今日は、昨日寝不足、ちょっと少し寝不足で、ちょっと疲れ気味で集中力なくなってきてるから、今日は早く寝ようとか、まあそういうことはあるんですけど、基本的にもうその嫌になったとかいうことはもう全くないので、で、これは多分、おそらくドーパミンっていうのがずっと出続けている状態なんですね。で、そういう状態を実現することができれば、特にネットビジネスに関して言うならば、もうすごく簡単です。要はもう単純に作業がたくさんできる人、勉強がたくさんできる人っていうのは、もう絶対成功するビジネスなんで、これは。だからまあ、そのドーパミンっていうのをうまく使っていくっていうことを、まず重要視してほしいんですね。で、次ですけども、まあ、もう一つここで3つ目のこの大事なことなんですけど、これが何かっていうと、まあ要は 大事にしたい価値基準を見出すっていうことですね。で、さっきまで言ってたのは目標ですよね。例えば、実現したい収入であるとか、ライフスタイルであるとか、そういうことを言ってたんですけども、やっぱりそれだけではダメなんです。で、数字だけの目標だけでは続かないっていう。で、自分にとって大切なことを言葉で表現するっていうことが大事で、これは価値っていうものですね。自分が存在している、中で価値基準を持つっていうことが大事になってくるんですよ。で、例えばちょっと4番目の私の場合っていうふうに書いてるんですけど、これ例えば豊かさとかね、自由とか健康とか優しさとか誠実さとかクリエイティブさとか探求心、向上心、笑い、忍耐力、バランス、信頼、知識とか、もうこういうのを価値基準っていうんですよ。で、これはもう僕が持ってる一つの価値を言葉にしてるんですけども、常にね、自分の行動であるとか、考えることであるとかが、この基準に沿ってるのかなっていうことを確認しながらやるっていうことです。毎日の生活を行うっていうことですね。で、例えば、健康っていう面で一つ言うと、僕のその価値基準の中では健康であるっていうのはすごく重要だと思ってるんですね。で、なぜかっていうと、単純な話、いくらお金持ってても、例えばあと1ヶ月の命ですよって言われたらもうそれまでじゃないですか。もう多分その持ってるものの価値は全くなくなるんですよ、全て。で、やっぱり健康っていうのはもう最低限っていうか、一番最初に実現するべきテーマなんで、じゃあそれを常に持ってるんで、例えばじゃあ、僕とかはもうジャンクフードとかも一切食べないんですね。マクドナルドとかそういうものっていうのは。で、なぜかっていうと、健康に悪いって分かってるんで。で、いろんな、一日のうち生活してればいろんなものを食べるものを機会が出てくるんですけど、常にその健康っていう価値基準があるので、それを選ばないんですよ。選択しないんですよ。体に悪いものを。で、例えばご飯食べに行く機会があって、外食で食べる機会があったとしても、もう無意識にその基準があるんで、健康にいいもの、体に良さそうなものを選ぶんですね。だから、そういう価値基準がしっかり持ってれると、その自分の行動なり、考え方なりが変わってくるということですよね。で、例えば、中には笑いっていうのがあるんですけど、やっぱり、どうせ生きるんだから、楽しい方がいいじゃないかっていうのが一つあるんです。で、だから常にこう楽しめるように何か意識してるんで、楽しいバカみたいなことを言ったりとか、そういうこともやっぱり大事にしてますよね。で、あとは例えばバランスっていうことがありますけど、これはいろんな意味でバランスっていうのはあるんですけど、確かに仕事は頑張るときは仕事を頑張るって、でも楽しむときは楽しむ、遊びも楽しむっていう、そういうバランスとかも大事ですし、例えば知識っていうのがありますけど、常に知識に対して貪欲なんですね。知識欲を持ってるっていうか。そういう、常に本を読んだりとか、常に何かを学んでる姿勢っていうのは常にあるんですよ。で、それはこの知識っていう価値基準を持ってるから、なんですね。だからこういう自分の中の価値基準っていうものを、しっかり持つ上で、書き出すべきですね、まず、皆さんは。で、書き出した上で、その基準を、もう自分のデスクとかに貼ってたらいいと思うんですよ。で、自分で毎日作業しながら、例えば忍耐とかっていうことがあれば、忍耐力って僕もありますけど、例えば毎日毎日作業してて、もう今日しんどいなって、もうちょっと耐えられへんなって、もうなんか楽しくないな、成果も出ないしっていう時に、忍耐力っていう自分の価値基準を持ってたら、ちょっともうちょっと頑張ろうかなとか。いうふうになるわけですよ。だから目標がしっかり定められていて、で、その目標を持つっていうことが楽しいことなんだっていうこと で、なおかつその日々その目標を達成するためにやっていることがこの価値基準に沿ってるかっていうことを常にね考えながらやっていくっていうことが大事です。で、これを持ってやってる人と持ってない人では、もうその継続性が全く変わってくるんですよね。で、 自分の中で一貫したものが生まれてくるの で特にこれから皆さんは情報発信っていうものでビジネスを行っていきたいんであれば、特にそうですね、自分の価値基準というものが明確に出てないと文章を書いてももうまばらになってしまうんですよ。で、文章を読んでる側もなんかいまいちそのこの人の言ってることが明確じゃないっていうふうに捉えられてしまうので、しっかりした自分の価値基準というのを持った上でやっていくっていうことが重要ですよね。まあそんな感じなんですけど、ちょっとこれまだまだあるんですけど、ちょっともう今日はこれぐらいにしとこうかなと思ってこれ止めてるんですけどね。何か質問とかありますかね、ここまでで。あればちょっと言ってもらったらいいんですけど、書き込んでください。問題ありません。ん？違うか。目標設定っていうのはそんな感じ、今日言ったような感じで作るべきです。で、先の目標はとりあえず作ったらいいんですけど、あんまり長すぎ、まあ1年後とかの目標も多分漠然としすぎてて自分の中でピンときてないと思うんで、まずは今月だったら1月どういうことを達成するのか、どういうことをやり遂げるのかっていう感じでいいんじゃないかなと思いますよ。で、金額的な目標設定っていうのがいまいちできなかったら、多分あまり今現在稼いでない人っていうのはできないと思うんですね。だからまずは作業工程でどういうことをやり遂げるかっていうふうな目標を決めて、それをやる、日々やるっていう繰り返しでいいんじゃないかなと思うんですね。だからある一定の作業ができれば絶対稼げるはずですから。でも今ね、皆さん無料オファーの方でどんどんやっていってるんで、あれも単純に作業をやり続ければ絶対稼げますから。で例えばルレアのサイトアプリとかでもそうですね、単純に作業さえもうしっかりやっていけば当然勉強もしないとダメですよ。知識をどんどん増やしていかないとダメなんですけど、それを並行してやっていけば必ず成功できますんで、それなりの収入って絶対入るようになりますから。ましてやね、普通に働いて給料もらって仕事してって生活してる人らでしたら、もうそれぐらいの給料分なんかもうほんと作業をやるだけで絶対稼げますんでね、数十万円っていうのは。だからまずね、この1月の目標っていうのをしっかり決めてやっていくっていうことを、してください。短距離走っていうのをよく覚えておいてくださいね。短距離走、全力疾走を繰り返すっていう、そういう感じで目標を決めて行動するっていうね、繰り返しでやっていってください。じゃあ一応第1部の方は終わりますんで、以上です。